私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ある律法の専門家がイエスを試そうとして言いました。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。試そうとして言ったんですから、あなたはなんて答えるんですか、私は知ってますよっていうぐらいの態度だったかもしれません。するとイエスは逆に問いかけ、律法に書いてあることを聞き出すわけです。律法の専門家ですから何と書いてあるかよく知っていました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい。イエスは彼、それを実行しなさい、そうすれば命が得られると言ったのであります。彼は律法を通して神が命じられることを知っていたのですが、それを行うことがなかった。このことが今明らかにされたのです。そこで律法の専門家は尋ねます。私の隣人とは誰ですか。その隣人が分かりさえすれば私にはできるのですが、私には隣人が誰だか分かりません、教えてください。そこでイエスは有名なこの例えを語り始めたわけであります。あまりにも有名な例えでありますし、先ほどもお読みいたしましたから内容についてこと細かく触れることは必要ないかもしれません。ただこの例えに登場する登場人物について今日は触れてみたいと思います。最初に登場するのは傷つき倒れる旅人でありますが、続いて道の向こう側を通っていった人々が登場してまいります。祭司とレビ人であります。私は彼らが道の向こう側を通っていく様子を常々言い訳ができる距離に身を置くことである、このように考えております。急いでいたから、知らなかった、気がつかなかった、自分には関係がないと思った、私でなくとも誰かがすると思ったなどなど、言い訳を口にできる心の距離を保とうとする態度であります。この場面を読みますと時々思い出す出来事がございます。今から十数年前のことになりますが、東京区のある行事に参加するため、とある駅で乗り換えの電車を待っておりました。まあ駅のあちらこちらで見られるように、そこでも整列乗車が、実施されており、乗客は2列にこう並んで電車が来るのを待っていたわけです。私もその列の後方の方に並んでおりました。すると一人の若者が現れ、驚くことにふらっとその列の一番前に立った。まあ、近頃の若い者はと思う年になってきましたので、そう思いつつ、いやちょっとちゃんと並ぼうよと思って前の方に出てって、彼の腕にですね、手をかけた。あ、閉まったなって思ったのは、その腕がやたらこう太いことになりました。なんか鍛えてる感じがあったんですね。すると、ちょっと後ろに並びなさいよと声かけるつもりでこう腕に手を触れた。するとその若者はなんだよとか、うるさいなとか口するわけでもなくて、振り向きざまにこう胸ぐらをつかんで来たわけであります。 周囲の人々はその時誰もそれに応じることもなく、やがて電車が来ると何にも見えなかったようにみんなずっと電車に乗っていくんです。ちょっと待ってよって言いたいぐらいの気持ちでありました。でそこで起こっていることにこう目を向けようともしない、みんなこう知らない顔をしてるんですね。道の向こう側を通っていった、その時の人々の態度、まさにそのように私には思われたのでした。この時何よりも悲しかったのはその一人の青年の行動ではなくて、周囲の人々の少し冷たく映った態度に他ならなかったのです。しかし誰もその人々を責めることはできないでしょう。私もその一人であります。私たちの誰もが人生のさまざまな場面で同じように道の向こう側を通って生きてしまう一人一人に他ならないからであります。一方この有名な例えには、道の向こう側を通っていくのではなく哀れに思い近寄った人が示されています。この人は傷つき倒れた人を解放するだけではなく、宿屋にも連れて行って主人に後を頼んで旅を続けたとありますから、この人はできる限りのことをし尽くしたと言えるでしょう。そして行ってあなたも同じようにしなさいとこの例えは締めくくられているのです。私たちはこの例えを何度も耳にしてきたわけですが、その度にとてもこのサマリア人のようにはなれないと思うのです。しかも傷つき倒れている人はユダヤ人であると考えられますから、サマリア人からするなら宗教的にも民族的にも敵対関係にあったことが思い起こされるのです。この人こそ道の向こう側を通って行っても知らない顔をして通り過ぎたとしても、傷つき倒れている人自身も、ああサマリア人なら仕方がないなとしたことでしょう。しかしこの人はそのような敵とも思われる相手を見て哀れに思い近寄ったのでした。ますます言って同じようにすることなど私にはできない、そんな自分たちの姿が浮き彫りとされるのです。私もまた私の隣人に対して一人のキリストになりたい。ルターはその著書キリスト者の自由の中で次のように書いています。さてキリスト者は全く自由なのであるが、自分の隣人を助けるためにかえって喜んで自らしもべとし、神がキリストを通して自分と関わってくださった通り隣人と交わり、また関わるべきである。つまりすべて報いを考えず、ただ神の御心にかなうことのみを求め、次のように思うべきである。すなわち誠に私の神は全く価値のない罪に定められた人間である私に、何の功績もなしに全く無代価で純粋の憐れみからキリストを通し、キリストにおいて全ての義と救いの満ち満ちた富を与えて、これからのみ私がその通り信じる以外にはもはや何も必要でないようにしてくださった、このあふれるばかりの財宝を私にこのように注いでくださった父なる神に向かって、私もまた自由に喜んで報いを考えず、御心からにかなうことを行いたい。 またキリストが私に対してなってくださったように、私もまた私の隣人に対して一人のキリストになりたい。ルーテル教会は信仰のみと言いますから、信仰信仰というだけで良い行いには無関心であるかのような誤解を受けることがあります。恵みのみとも主張しますから、行動の伴わないように見えるこの主張は安っぽい恵みであると批判されたこともありました。しかしルターが言っているように、決して良い行いに無関心であるのというわけではないのです。そうではなく、信仰のみとは自らの救いについて言っているのです。人が救われるのは全く人の良い行いによらず、ただキリストの十字架によるからです。その上で、自分が救われるための条件として良い行いは必要はないが、キリストに全てが与えられたのだから、私の隣人のために私も一人のキリストになりたい、このように書いているのであります。ところが、そう言われてもやはり私たちにはなかなかそのように生きる勇気も力も時間もないように思われ、そのような命に具体的に生きることなどできないんです。行ってあなたも同じようにしなさいと送り出されようとしているのですが、同じようにできず、ついつい道の向こう側を通るように生きてしまうのです。一体どのようにすれば道の向こう側を通らず、キリストが私たちにしてくださったように言って同じようにすることが私たちにできるのでしょうか。さて、この問いについて、助けを考える助けとするために、良いサマリア人の例えで触れるべき登場人物がいることがわかります。この有名な例えの中で、実は大きな働きをしていると思うのです。あまり目立たない、触れられることも少ない登場人物であります。登場人物とは、正確な表現ではないでしょう。それは良いサマリア人が伴っていたロバにほかならないからです。ロバはその手に何一つ持たず、特別な能力を持っていたわけでもありません。自分自身では何もできなかったかもしれません。しかし主イエスはご自身の憐れみ愛を示すために、そのロバを必要として用いられたのでした。ただその場に居合わせたために、ロバはこうして主の働きに参与することとなったのです。ロバ自身がそれを望んだわけではありませんし、そのような能力があったわけでもありません。もちろん隣人のキリストになりたいと大志を抱いていたわけでもないのです。しかもロバは自ら主イエスと共にいようと願ったわけでもありませんでした。そうではなく、主イエスがロバをその旅に伴われたのでした。つまり、すべての理由がただ主イエスにあったのです。このことは、人の救いについてすべてキリストの十字架によると確信する信仰のみという主張と重なります。そうであるならば、道の向こう側を通るように生きてしまう私たちにも、ただこの主と共にいるだけで道の向こう側を通らずに生きることができるのではないか、そんな可能性を感じさせるのであります。私たち自身にはこれまでも、そしてこれからも、 同じようにしなさいという命令に応えることなどできないかもしれません。しかしロバと同じように主イエスと共にその人生という旅を続けるならば、その時々にこの小さく弱い私を通して主イエスが隣人となる場面に居合わせることができるのです。私たち自身のうちからそのような力の勇気も生じないとしても、共におられる主イエスが私を用いて誰かの隣人になろうとされるのです。ルターが、私もまた私の隣人に対して一人のキリストになりたいと言ってるのも、ああルターだからこうやって言ってるんだな、ではなく、こういうことなんではないでしょうか。私自身が私の隣人のキリストになることはできなくても、キリストが私を通して誰かの隣人となってくださる。ですから私たちにとって大切なことは、道の向こう側を通らない強い信仰に至るということではなく、何よりもキリストと共にいるということ、キリストと共に居続けるということであります。もちろん私たちが頑張ることによってキリストと共にいることができるということではありません。キリストがどのような時にもこの私と共にいてくださるのです。そしてこの主に用いられて、私たちも誰かの隣人とされて生きるのです。最後にもう一人触れられていない登場人物に目を向けてみたいと思います。それは宿屋の主人であります。こちらもこの例えであまり注目されない一人と言えるでしょう。この人はキリストが隣人となられた傷つき倒れていた人を解放してくれるようにと頼まれるだけなのです。しかしこの例えが完成するためには、この宿屋の主人がその依頼を受け入れ、そしてその通りにしたということが大切なことなのではないでしょうか。すべてこの人の意思にかかわらず、知らないうちに、でもこの例えを完成させる最後の重要な役割を担っているのです。そしてこの宿屋の主人こそ私たち教会の交わりではないかと思うんです。ルーテル教会では教会について全信徒の集まりと言い表しています。教会とは私たち人であるというのです。人の集まりとして組織化された私たち教会でもあります。教会という組織を維持することが重要と思われて、それについて心が傾けられることがあるでしょう。その一方で高齢化という現実を前に行く末を心配することもあるでしょう。しかし教会は人の集まりなのですが、キリストを頭とした人の集まりなのです。キリストが頭なのですから、絶えずキリストは私たち教会の交わりと共におられるということがわかります。このキリストのゆえに、キリストが隣人となられた誰かについてその愛の技を託される、それが私たち教会に期待されていることなに他ならないのです。私たち教会の交わりは、キリストが隣人となることを望まれる誰かを託され、その人のためにキリストのようになる群れなのです。まさにルターが 私は私の隣人に対して一人のキリストになりたいと言っていることこそ、私たち教会に期待されていることなのです。私たち自身は道の向こう側を通るかのように生きる弱さを抱えた一人一人にすぎません。ですから毎週週の初めの日の朝、この礼拝の場に私たちは集められ、キリストと共にいることを確認しつつ生きるのです。私たちはキリストを頭として集められ、キリストのようにあらゆる人々の隣人となって生きるようにと招かれています。そのためにキリストは今日も私たちと共にいてくださるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。